はい、それでは古典ラジオ番外編を始めたいと思います。
お願いします、はい、
お願いします。
さて本日の番外編はゲストをお招きしてお話を聞いていきたいと思います、はい、では早速ご紹介しましょう。プリンストン進学校博士課程在籍千葉雄大さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
お願い
い
たします。
さあということで、もうまずは自己紹介からお願いしたいと思うんですけども、千葉さんよろしいですか。
はい、はい、千葉雄大と申します、うん、で私なんて言えばいいんでしょうね、キリスト教の、勉強会を、古典さんとしばらくやらせていただいておりまして、
うん、
で一応私の経験としては私はアメリカ出身でして、
うん、
でアメリカで学生の頃にキリスト教徒になったものです。でそしてそこから実はその後日本に引っ越したんですが、うん、日本の教会などで活動をしまして、うん、まあ、役員なども務めさせていただくことがあります。
で
その後神学校、要はキリスト教系の学校に行きまして、
うんうん、
そこで修士を取りました。でそれで今別の神学校で博士課程に在籍しているっていう感じになります。はい、
ってことは今だから学生になるんですよね。
思いっきり学生です。
学生ですよね、
はい、
でプリンストン神学校っていうのはアメリカ、
そうですね、アメリカのニュージャージー州というところにあります。
ニュージャージー州、
はい、うん、ニューヨーク の, 脇の下ってよくバカにされるんですけど、
はい、
ちょっと南にあるところですね。はい、
はい、わざわざ今日はね収録に来ていただいて
ね、アメリカから
これためだけに来たって言ったらちょっと嘘になりますけどそれぐらいの気持ちでいます、
はい、もう合わせて来ていただいてね、本当にありがとうございます。
いいえ、こちらこそ。
いやなんですけども、そもそも深井さんとの出会いは、
出会い自体は僕が各宗教、まあ、五大宗教のヒンドゥー教以外は先生つけて勉強したいと思ってて、
はいはい、
でその、まあ、ヒンドゥー教も勉強したいんですけどちょっと難しいかなと思って後回しにしてるんですけど、
うんうん、
先生を探してたんですよ。でキリスト教の先生を探すってすっごい難しくて、
はいはい、
日本においては、
うん、
まず仏教の先生は結構簡単に、仏教国だから簡単に見つかりますと、
うん、
でキリスト教がその次ぐらいの難易度かな。教会いっぱいあるけど、とはいえ、うん、なんていうか非クリスチャンの僕がまず誰がいいのかが分からんじゃないですか。
まあね、
判断基準がよく
分かんないから、そう、ね、そう、先生として誰がいいのか分かんないっていうので、うん、まあ、困ってた
ん
ですよね。でまあもちろんイスラームとかもっと難しいし、
うん、
ユダヤ教の先生も見つけてるんですけど、ユダヤ教とかさらに難しいですよね、
うんうん、
なんだけどツイッターでつぶやいてたんですよ。
おう、
たらなんと千葉先生の方から話しかけてくれた。
あら、
で一回お話しさせてくださいってなって、
はい、
話しさせていただいて、すごく聖書研究をされてらっしゃるし、
うん、
本当ヘブライ語とかを読みながら、
うん、
研究されてらっしゃる、
その
プリンストン神学校もあと修士にの時におられたデューク大学っていうのもすごい立派な大学で、
うん、名門ですよね。
超名門なんですよね、
うん、
でそこで研究されてて、
うん、
でいろいろお話を聞かせていただけるっていう、なかなか聖書についてどこまで突っ込んでいいかも分かんないじゃないですか。仮に神父さんと牧師さんがいたとして、
はい、
目の前に、
うん、確かに、
いやその辺ねちょっとね分かんない。
そう、非教徒の自分が、
はい、
なんでなんすかとかいうのを聞き続けたら失礼になっちゃうかもしれないしけど、まあそう、一応言っとくと、大元は僕は基本的にすごく普及してる宗教じゃないですか、五大宗教って。で基本スタンスとして全て素晴らしいって思ってるんですよね。で深く知りたいんですよ、もっと、
うんうん、
これほどの人口に解釈するっていうものであれば、僕たちがちょっと知ってダメだって思うレベルのものなわけがないんですよね、
うん、
凄まじい何人もの天才の信者を経てきて今そこに存在している宗教だから、キリスト教とか、あらゆる立派な人たちがそこから出てきて、その人たちもクリスチャンだったわけじゃないですか。でそのキリスト教っていうのが、しかもその世界のさ、欧米とかの中心の宗教でさ、
うん、
よくわかんないってすげえ嫌なんだよね。
ああもう
すごく知りたいわけですよ。
知りたい、うん、
はい、でリスペクトも払いたいわけですよ、知った上で、
うんうん、
なのでそれを探してて、
うん、
それでご縁があってこう話しかけていただいて、
うん、
でお話しさせていただいて、すごい信頼できる方だなというふうに、
うん、ありがとうございます。
いやもうこちらこそ本当にありがとうございますっていう感じなんですけども、うん、思って、
はい、
でそれでこう僕たちの古典っていう会社に向けて定期的に授業をしていただいているっていう、
はいはいはい、そうですよね、勉強会してますもんね、会社としてね。
そうです ね、法人古典クルーの方もね参加できるんですけど、
うーん、
今させていただいてて、
うーん、
本当に勉強になってます。まだ全然ね勉強 本当になんか初手の初手ぐらいなんですけど、
うん、
今8ヶ月ぐらいやってるんですかね、1年弱ぐらいかな。
そうですね、うん、いやもっと少ないかな、
もっと少ないですかね、
はい、半年ぐらい、まだ半年ぐらいですかね、
今じゃ半年ぐらい、やればやるほどまあ余計わからないんですけど、ちなみに、
まあね、
ただそれでもやっぱり勉強する前より全然
だといいんですけどね
全然わかってきた気がしますけど、
うん、まあね、わからないということすら僕はわかってないから、
そう、何がわからないかがちょっとわかったりだとか、自分がどれだけわかってないかがわかってくるぐらいのレベルにちょっとずつなってきたかな自分が、みたいな。
そうですね、
そうですね、なんか私の方からもだいぶその自分の宗教を客観視するってなかなか大変だったりするんですね。結構当たり前に思い始めてるものって多くなってくるので、やっぱ世界の見方に関わるので、はい、だからまあこういう機会を通して改めてなんだっけっていうふうに考えさせられるのがなんか新鮮だなと思ってます。あ、
なるほど。
ちなみに千葉先生、学生の時にキリスト教に入ったってことなんですけど、 はい、それまではなんか特定の宗教に何か
特になかったですね、はい、親も特にあのその宗教関係とかではなく、なのでいわゆる改宗した、まあ、部類に入ります。
そうか、改宗って言葉になるのか。
そうですね、
そうかそうか、はい、改宗か。そうね、だからまあ生まれた時はもう特にないところから、あ、自分で選んで入ったと言ってもいい。
一応そうですね、選んで入りました。はい、まあ、一応も何もないですね、選んで入りましたね。
ですよね、
はい、
でまあ深井さん深井さんでやっぱりこう歴史の話をするときに必ずキリスト教って避けては通れないから、
うん、そうですね、まあ、キリスト教もそうですし、うん、まあ、別になんか宗教だけで僕たち動いてるわけじゃなくて、宗教と文化って未文化なところがあると思うんですよね、
はいはいはい、
明確に分けれないところがあると思うんですけど、うん、やっぱりその聖書読んでても意味わかんないんで、
うんうん、
まあそうですよね、
はい、
神徒も読んでて意味わかんない可能性があるので、
旧約聖書も新約聖書も、いや書いてあることはわかりますよ、
うん、
でもんってなるじゃないですか。
そう、ピンとくるとかね、
おってなる。
そうですよね、
どういうことってなることがいっぱい書いてあります。なので
そうですね、
どういうことっても思うし、やっぱその一神教ってやっぱすごい特殊だと思ってて、個人的には、うん、それって何なんだろう、一神教を信じるってどういう感覚なんだろうっていうのも、
うん、
やっぱり自分の中ですごい永遠のテーマだったんですよね。
なるほどなるほど、
まあ、だいぶ自分なりに前よりは見えてきたんですけど、それが、
うんうん、でなんかやっぱね、歴史の話をする上でこのキリスト教の考え方がこうだからこういう動きをしたみたいなことをやっぱ説明することってあるじゃないですか、うん、今まで古典ラジオの中で、うん、
はいはい、
でもやっぱその中でいや本当はそうじゃないんだよみたいな声って結構あったですよね。
あ、コメントとかね、いろんな、はい、そうですね、まあ、あれも非常によくわかりますよね、そうだろうなって思います、
はい、
で僕たちはやっぱりその本を勉強して、はい、本に書いてあることを、まあ、紹介してるっていう立場なので、
はいはいはい、
あの領域に関して、まあ、自らの判断ってあんまり入れてないし、まあ、入れてるとき自分たちで言ってるつもりなんですけど、はい、本に書いてあるんだよねやっぱ、
はいはい、
それがなんて言うんだろうな、うん、見極める力もないんですよ、だから
まあね、
正直、
うん、
その文献にそう書いてあって、
うん、
他の文献にもそう書いてあって、
うん、
この文献にもこう書いてあったら、あ、じゃあそうかなって思うわけじゃないですか、
まあね、はい、書いてあるからね、だって、
そう、うん、そこと実際のキリスト教の信仰であるとか、
うん、
あとはその当時宗教って宗教単体で取り出して抽出できるものじゃないと僕は思っているので、
うん、
その密接に関わってるから、その因果関係が宗教が理由ですみたいなのも、まあ本当は僕もおかしいと思ってる、
うんうんうん、
そんなことにはならない、
うん、
その社会の世相とその時の文化がそうであった、
うん、
でそれが確かにキリスト教と今から見ると呼ばれるんだが、
うん、
当時の人たちは多分それを意識もしてない、
うん、
みたいなことはたくさんあると思うので、
あ、ありそう、
なんかすごくね、うん、思ったよりも圧倒的に複雑で、かつ、うん、単独で抽出できないんだよね宗教って、
うんうん、分かる分かる、
だからこそ知りたいんですよ、
うん、
その感覚を、
そうだね、
そう、
うん、
特に感覚をね、だから僕はどっちかというと歴史のためというよりはね、現代人を理解するためにキリスト教を勉強してる。
なるほど。
なるほど。
だって分かんないじゃん。教会に毎週通ってる人の感覚分からなくないですか。
分かんないですね。
モチベーションとかもね、
はい、
うん。でも世界にはいっぱいいらっしゃるんですよ、そういう人たちがね。
うんうんうん、
それの感覚ってどんな感覚なんだろうっていうのをその理解し、コミュニケーションしたいんだよね。
うん、
それで勉強してます。
あ、偉いっすね。
いや単純にそうですね
い
や すごいない
や
私もなかなかそうは思えなかったりしますので
興味があるからだと思います、
うんね、いやでそもそも僕すいません、キリスト教分かってないんですよ、全 全く分かんないです。
あ、まあそうですよね、はい、
なんか今まであんまりその話したこともなくて、そのがっつりキリスト教について、キリスト教徒の方と、はい、だからちょっと本当に初歩の初歩から、そもそもキリスト教って何ぐらいのところから正直聞きたくて。いい
そうですね、はい、もちろんです。じゃあちょっと最初に私の方からちょっと前置きしておかなければいけないことが何点かありまして、はいうん、私キリスト教徒とはいえど、キリスト教って多分皆さんなんとなくイメージは湧くと思うんですけど、広いんですね結構、はいはい、信仰者の数も多いですし、はい、で宗派っていうそのいろいろな
ありますよね。
そう、はい、あるので、その中で自分が言うことっていうのが善意に該当するっていうことは絶対ないので、うんうんうんうん、その中でまあ自分がどういうところにまず立っているのかっていうのを紹介させていただきますと、はいはいはい、厳密には私プロテスタントです、うんうん、だからまあプロテスタントということはすごいざっくりしたけどカテゴリーなんですね。プロテスタントでプロテスタントの中でも他のいろいろ宗派あるんですけど、まあ、ちょっとざっくりプロテスタントだっていうふうに理解してください、うん、つまりそのローマカトリックではない、うんうん、そしてギリシャ正教もしくはロシア正教ではない、うん、あと2つでかいのがそこなので、うん、そして特に私はそのプロテスタントの宗派いろいろある中でなんか一つに属しているというわけではありません、うん、あの私は言ったその教育を受けたところはメソジスト派っていうところだったり、と今在籍しているところは長老派っていうんですけど、うん、まあ、なんかそこになんか所属があるわけではないんですね、はい、なのでその大まかに言いますと宗教改革時代をその起源とする教理、その教会制度などが原則としているその教会制度を、まあ、プロテスタントというふうに呼んでいます、うん、で、まあ、その流れを組んで私もクリスチャンになっているので、うん、あのまあ、それだけちょっとご了承いただけたらと思います。で、あともう一点だけ、クリスチャンって言っても内側からその誰がクリスチャンなのか誰がキリスト教徒なのかっていうのがで意見が分かれるんですね実は、はい、であの皆さん結構宣教熱心な方でエホバの証人の方とか、あとモルモン教の方って出会ったことあるのではないかなと思います。この方々が結構ここに該当するんですね実は、うん、もちろんモルモン教徒の方や、うん、エホバの証人の方々はご自身のことはキリスト教徒だというふうに考えていらっしゃいます、うんうん、ただこれはプロテスタントの諸派とかの中では議論があります、うん、であの必ずしもここお互い見方が同じでないんですね。で、その要因としては特にこのエホバの証人とあとモルモン教がまあ共通しているそのあの他のクリスチャンと違う点というのは、あの三位一体って聞いたことありますか、はい、まあ、キリスト教の結構古い概念の一つなんですけど、うん、三位一体の神っていうのを信じないんですね、うん、でここで分かれます、うん、なので結構私が今日話すことっていうのはこの三位一体の神っていうのを前提としたキリスト教です、うん、なので別にそのモルモン教の方とかエホバの証人の方がキリスト教徒でないっていうふうに言うつもりはないんです、うん、ただあの私が今日言うことはひょっとしたらあの彼らには該当しない可能性が高いっていうことだけ、これもちょっとご了承いただきたい、うん、ところです。なるほど、はい、
三位一体の神分かってない人は聞いても大丈夫です。
あ、全然大丈夫かどうかはちょっと聞いて判断していただきたいんですけど、
はい、このまま進めてもらっていいですか。
はい、あでもそうですね、はいはいはい、そうですね、三位一体の話から、まあ、ちょっといきなり入るよりは、はい、そもそもじゃあちょっとキリスト教って何なのかっていうのをご紹介させていただけたらと思います、うん、はい、非常に多様な、まあ、信仰なんですけど、先ほどあの申し上げたように、うん、私の言うキリスト教っていうのは、うん、ナザレのイエスを救世主として、そのイエスが三位一体の唯一神である、うん、この神を信仰している宗教だというふうに考えています、はいはい、これがまあ一番基本的なところですね、うん、でキリスト教のじゃあその本質っていうのは何なのかって言った時に、うん、これすごく限定するの難しいんですけど、うん、ちょっと一歩引いて、うん、宗教ってそもそもどんなものなのかっていうのをちょっと自分なりに考察してみますと、
そこから
まず、うん、私の中では宗教の一つの役割としては、うん、遠い存在を近くするっていうものがあるっていうふうに考えているんですね。例えばどういうことかと言いますと、死んだ人とどのように出会ったりその対話をするのかとか、あとその霊界とどのようにつながるのかとか、あとなんか見えないところで自然や人の運命を操っている力とどういうふうに交信するのか、なんかみたいな、なんか漠然とそういうイメージってありますよね、
はいはいはいはい、
宗教はまずこんな感じのことに対して答えを出しているっていうふうに私は思っています。まあ、あんまりなんか正式な定義ではないのですが、まあ、大体こんなものだというふうにとりあえず仮定してみます、
はいはいはい、
でじゃあそのキリスト教の、その宗教心というのはこう考えますと2つの大前提があるんですね、
うん、
で1つは世界を作った何かが存在する っていうのがまず1個目です、うんうん、で世界っていうのはまあ本当に天地万物神羅万象なんか存在する全てのもののことですね、うんはい、あのこれを作ったものが何かしらあるっていうことですね、うんうんうんうん、そして2つ目はこの存在っていうのは知り得るものであるっていうことです、うん、あのつまりなんかなんとなく作ったものがもしくは作った人がいるんだね、うん、だけどそれ以外は分かんないっていうことではなく、うん、実際まあ、更新ができる交流が可能であるっていう前提があります、うん、だから創造主を仮定してその創造主を人が知ることができるっていう出発点からキリスト教の思想は展開するというふうに私は考えています、うん、
これはだから宗教ってないっていうよりはキリスト教がまずどういう前提に立っているかっていう話、
あ、そうですね、
ですね、はいはいはい、
あ、そうですね、
はい、さっきの遠くいい存在を近くするっていうところは宗教全体の話
っていうふうに私は考えています。
あ、理解理解
で、まあ、ここはどういうふうにつながるかと言いますと、はい、あのキリスト教はだからこの創造主といっても普段見えないですよね、うん、見えないですし、うん、そもそも世界の創造って誰も見てないですよね、うん
はいはい、
そういう意味ではめちゃめちゃ遠い存在なんですね、はいはい、創造主って言った時に、うんまあ、例えばなんか人がビッグバンを見たことないやと同じぐらいに遠い存在ですよね、うんうんうん、そういう意味でじゃあどうやったら我々人間が世界を創造したまあ、なんて言いましょう、物と言いますか人物と交信するのかいったときに、まあキリスト教はそれに対する一つの答えを出しているというふうに考えられるわけですね。
分かるな、具現化したイメージがあってそれに人格があるかのようにすることによって、はい、世界の何か説明できないものを一旦理解しやすくするみたいな
そうですね
ことかと思ってます。ジョジョのスタンドや、
うん、そういうスタンドあのスタンド分かりますよ、はいあのはい、スタンドかちょっと違うかも
ごめんなさい
でもまあでも、はい、とりあえずそういう理解であの大丈夫です。
僕キリスト教こう学んでる時に、うん、すごいさっきあの千葉先生が言ってたその2つの大前提があるよね、キリスト教、あれすごく僕も感じたんですよね、
うんうんうん、
僕が感じたキリスト教というか、まあ、キリスト教に限らず入っちゃうと思うんですけど、うん、まずその創造主がいるっていうことだよね、はいはい、1つ目が、はい、それが全知全能の神であるっていう、
は
い、全部わかってるし全部できるっていうのがめちゃ特殊だなってまず一つ思った、
はいはい、
ここ、なるほど、
これによってあらゆることがその他の宗教と分岐していく、
うん、
全知全能じゃなければそれは神のミスだったかもねとか、
うん、
そこは想定外かもねとか言えるところが、はい、全部想定内でしょと、だって全知全能だからっていう、
そうか
なるっていうのは非常にすごく一神教的だなと僕が思ってることですし、
うん、
それであとその後の2つの大前提ですよね、
うん、
作った人がいてコミュニケーションが可能であるっていう後者のところも非常になんか思ったのが、スピノザの半身論とかを勉強してると、
はい、
その、そこのなんか人格心であるところが剥がれていく感覚があるし、さっき樋口さんが指摘した点も、人格心っぽくない指摘をしたんだけど、
はい、俺
一神教の特徴は僕の中では、もうめちゃくちゃそれが人格心であるってこと。
はい、そうですね。
人格を持ってらっしゃると。
はいはいはい。
その通りです。はい。
直接言葉を人間に言ってくださると。
なるほどなるほど。
そうですね。
で、はい、なんか言ったらなんならアンサーまで返ってくると。
喋れる。
喋れる。
そうですね。あの私の紹介の仕方もちょっとあったと思うんですけど、
はいはいはい、
だから多分単に何か世界が始まってそこに何らかの力があっただけではなく、
うん、
キリスト教的な見方、まあ、もしくはその一神教的な見方っていうのは本当にまあ今深井さんがおっしゃった通りで。
うん、
人格を持っている神がいるっていうのがすごく大きなポイントになっています。
なるほどなるほど。
この人格がなければ一神教って多分成り立たないと思うんですね、宗教として。だったらいろいろな世界の力をなんかうまくなんか使いながらうまくその接しながら生きていかないといけないわけですよね、
うん、
その一神教でなかったとした ら、
うんうん、
ら一神教はやっぱりその原点に一つの存在がいて、その存在に人格があるっていうことによって交流が可能になるんですね。
なるほど。いや、なんか僕今の話聞く前のイメージですよ、なんか膨大なデータベースみたいなのが世界にあって、
う
ん
はいはい、
で例えばそのそれは数学かもしれないし物理現象かもしれないし、人類の知の蓄積かもしれないし何かがあって、
はい、
そこに API みたいな感じでどうやったらいいんやろうな、こう何かを質問したら返ってくるみたいな返り値があるみたいな、
は
い、例えば Google に検索ワード入れたら答えが返ってくるみたいな感じのものと捉えてたんですけど、
あ、だから仏教的なんだよね、その世界観。
あー、なるほど。
これ仏教的なんや。
そう、それまあどちらかというとですね、だから一神教的ではないですよね。
なるほど。確かに
僕が学んだ限りではね、イスラームもやっぱりそうだ ったんですよ。人格心であることがすごく重要だし、
そうですよね。
神がプランを持ってらっしゃるってことも非常に重要だし、
はい、はい、意思があるっていうのは確かに特に大事ですね、キリスト教においては。だからただ単にその前提を捉えるだけであったとしたら、まずそのデータベースで始めていいと思うんですね、
はいはい、
ただ それだけではキリスト教にならないんですね、
うんうんうん、
そのデータベースが実は喋ったで自分の意思を持っていたってなった時にもうちょっとあの一神教っぽくなってくるっていう話だと思います。はい、
データベースの場合だと、ほら、そのデータを蓄積するっていう、なんていうか、前提条件があるんですけれども、キリスト教の僕が理解している神のイメージとしては、もう、あの、その前の原因っていうのは存在しなくて、もうすべての因果の始まりっていうイメージがあるんですけど、それは合ってるんですか？
そうですね、その通りだと思います。はい。で、はい。
ってことは、キリスト教でいうとこの神様は誰が作ったんですか？
はい、そうですね、うん。キリスト教の神は誰も作っていないっていうのが、あの、まあ、定義上、はい。
え、そのじゃあなぜあるんですか、その神様は。
そうですね、一応これちょっと理屈でどれだけ説得できるかっていうのは、
はいはいはい、
あのちょっと難しいんですけど、
はい、
一応考えとしては、あの物事っていうのには大体原因があるっていうふうに考えますよね。
大体そうですね。
あの、はい、私がここにいるのには原因があって、
はい、
それちょっと結構複雑な原因がいろいろ重なっていますけど、まあ例えばここにパソコンがあるっていうのはパソコンを作った人っていうのがいるわけである、そのパソコンを作った人っていうのはその人を産んだ親がいるっていう、なんかそういうやっぱりなんかその連鎖があるわけですよね、
うんうん、
ただそれは神で止まるんだっていうのがキリスト教の思想です、
うん、
だから、まあ、これちょっと雑な例えで、
はいはいはい、
あの科学者の方には怒られちゃうかもしれないですけど、
はい、
なんかシンギュラリティって聞いたことありますか？
あー、 AI とかでよく使われるやつ。
あ、そうですね。で、例えばあの、はい、なんか宇宙のなんか誕生とかでも時々聞きますよね、シンギュラリティって。はい、だから全てがまあ一つであったところから分散したみたいな、はい、ちょっとそれで合ってるのかどうか怪しいですけど、
はい、
まあでも発想としてはここが原点なんだっていう考え方です、はい、
なるほど。
あれだよね、でも原点があるはずだもありますよね。
そうですね、
その論理には、はい、全てに因果があったら一番最初何なんだって話になるじゃないですか、
はい、
そうですね、
はい、一番最初があるはずで、
はい、
その前に何かあったらそれ最初じゃなくなっちゃうからってい
そうか、
その無限ループが入るじゃないですか。
そうか、そうか、
必ずどこかに最初がない何かがあるみたいな発想から来てるんじゃないかなって推察しました。
そうな、
も
う
だからそうですね、はい、
それはどうとかじゃなくて、それを前提にしてるってこと。
そうですね、はい、はい、そういうことです、はい、
でもそれが人格があるんですよ。でも
な
んかそこがすごい、多分樋口さんが今なんかこう
パニックになってるん
ですね。パニックになってるんですけど
いやこれだから本当に別に全然否定してるわけじゃなくて、
あ、もちろんです、はい、
ピンときてないっていうだけです。だからなんか
もちろんです、
今まで考えたことないから。
そりゃそうですよね、
はい、はいはい、なるほどなるほど。じゃあちょっとすいません、
はい、
戻りますけど、
あ、
結局三位一体って、
はい、あ、そうですよね。
その10文字で説明してもらって
絶対無理でしょ。
10文字
僕でも分かる
となると、
じゃあもうちょっといいです。はい、すいませんすいません
そう、まあでもとりあえず、はい、あの説明自体は簡単なんですよ、
はいはい、
ただそれに納得できるかっていうのは全然別問題ですね。なのでそれはちょっともう少し時間をかけて話していけたらいいかなと思っていますが、ほうほうほう、とりあえずの説明としては三位一体は、はい、神って、まあ、一神教じゃないですか。だから神は一体なんですよ、はいはい、ただこの一体の体ってところが大事でして、
体っていうのは体、
体の体ですね、はい、で何が一体なのかで、その体に実は本当は3つって言っちゃいけないんですけど、ちょっとこの方が簡単なのでとりあえず3つって言いますね、
はい
はい、あの父なる神、子なるイエス、はい、そして聖霊っていうこの3つの、
はい、
まあメンバーがいるんです。
メンバー、
はい、メンバー
メンバーは厳密には間違っていないはず、はい、
メンバー、
はい、
あ、メンバー
メンバーがいて、まあ、ただメンバーって言ったらバンドのメンバーとかって想像しますよね、
はいはいはい、
バンドのメンバーはでも個人じゃないですか本当は、
はいはい、
ただ、まあ、唯一そこの比喩で成り立つところは、
うん、
なんかやっぱり同じ目的を持って、
うん、
まあいい日には意思も一緒じゃないですか。みんなでいい音楽作ろうぜって頑張ってるわけじゃないですか、
はい
はい
う
ん、はい、それ意思が統一している、
うん、
そしてなんか一体感があるじゃないですか、
はいはいはい、
まずここからちょっと想像してみてください。
なるほどなるほど、はい、
はい、これがステップ1です、
は
い、
父と子と霊は、はい、まあ、何か存在であってそれぞれ意思を持ってる。
そうですね、
でも意思は同じ意思、
はい、
っていうことですか、
はい、そうですね、ちょっともうすでに私も地雷踏んでるんですけど、いろいろ神学的な
解説してください。
その意思は一応それぞれ独自の意思を持っているっていうふうに考えています。だから、はい、そういう意味では個体なんですね。
うん、
ただその意思が完璧に統合しています。
統合している、
はい。
それが統合されてるのは そのように作られたから
そうなっているんです。それが世界のあり方なんです、うん、キリスト教の中では、はい、だから父は父なりの意思を持っています。例えば、はい、これまあ聖書の物語ちょっと知ってる人はなんとなくわかると思うんですけど、キリスト教には現在っていう概念があります、うん、まあ、人は堕落してしまったっていう、まあ、考えですよね、
はいはいはい、
だから救わなきゃって父は思っていると、
うんうん、
でも救うためにはちょっと普通でない手段が必要だということで、ちょっと我々の中の誰かが行かないといけない、うん、で子を送るっていう行為を行うんですね。
子はイエス、
子はイエスのことなんですけど、はいはいはい、キリスト教の中では、
はいはいはい、
でこの中でそう、子はもし独自の意思を持っているとしたら、うん、厳密には父に反対できますよね、
はいはい、
嫌だよって言えますよ ね,
言えますね、
は
い、ただ言わないんです。
うん、
なんでかというと意思は別だけど統合しているからなんです、うん、
なるほどなるほど、
はい、
なるほど、
うん、だからすっごい完璧なバンドみたいな感じです、そういう意味では、はい、
なるほど。
霊っていうのは何者なんですか？
そうです、聖霊っていうのは本当は多分聖書的に説明するのが一番簡単で、はい、その神の霊っていう言葉がまあちょいちょい出てくるんですね、聖書の中では、うん、一番最初の記述が創世記の一章で、まあ、一番最初で天地創造の物語なんですね、あのこの聖書の始めっていうのは。で創造の時に神の霊がまだ創造される前の大海原みたいなところの上を神の霊が浮いているっていうような記述があるんですね、
うんうん、
だから要はそのなんか神の意思を何らかの形で遂行する存在なんですね、この時点で、うん、でこれがまあもう少し肉付けされるのが、まあ、まあとか新約聖書とかになってからなんですけど、
うん、
でまあ、新約聖書って聖書の物理的な本を見ると後の方ですよね、
うんうんうん、
あの新約聖書の中で聖霊っていうのが例えばある意味父の元から来たんだっていうなんか認証をするんですよ、
うん、
ハンコをつけるみたいな行動を取るんですね。例えばイエスが本物であるんですよ、なんでわかるのか、イエスって救世主だっていうふうに言いましたよね、
うん、
で救世主っていうのは神が送らないと意味がないんです、
うんうん、
で父の元から来た救世主だよ、もしくは父がちゃんと選んだ救世主だよっていうのがわかるためにイエスはバプテスマっていう儀式がありますよね、洗礼ですね、あのなんか水にドブンって浸かるやつ、あれは結構古い儀式で、
はい、
そのイエスが実際に生きていた時代も行われていたんですね、
はい、
その時にイエスが実際洗礼を受けに行くっていう場面が福音書の中に出てきます、
うん、
その時に聖霊が鳩のように下ったっていう風な記述があります。
鳩のように、
はい、
下った、
はい、そうですね、
下ったっていうのは降りた、
あ、降りたですね、はい、降り、天から降りてきたみたいなイメージですね、はい、で、あと例えばもし本当に信じている人っていうのは心の中にその聖霊が宿っているみたいな、なんかそんな考えがありますね。
なるほどなるほど、はい、なんかイメージとしてはイエス・キリストっていうのはその一人間、
そうですね、
で、はい、聖霊っていうのは何か超常現象じゃないですけど、なんか
こ
う普段やったら起こらないちょっと不思議なこと、
はいはい、そうですね、で、うん、現れやすいです聖書的には。ただ一応その後と言いますか、その聖書の後 の, その初代のキリスト教の理解では、
うん
うん、聖霊っていうのはやっぱり独自の意思を持ったやっぱりなんか人ではないんですけど、
うん、
その神格と言いますかの一つなんです、
なるほど、
だからあのただの現象ではないというふうに理解しています、はいはいはいはい、
天使はどれに分類される、
は
い、
天使はどれでもなく、
またこれとも
天使は非造物、うん、の分類に入ります。
だから非造物、
ごめんなさい、非造物っていうのは神が作ったものですね、
うん、
だから天使って聖書の中では結構漠然とした存在なんですね実は、
うん、
ただ結構ユダヤ教の歴史とかをたどってその天使っていう考えがどんどん肉付けされていくんですね、
うんうんうん、
でそれでそんなその過程の中で実はあの皆さん悪魔とかサタンとかって聞いたことあるんですけど、そういうのもその過程で出てくるんですね実は、
うん、
もともと聖書にすごくはっきりとしたなんか悪魔とかサタンとかがいるわけではなく、
うん、
あのそのサタンっていう人物はいますよ、あの呼ぶ記っていうところに出てくるんですけど、今思うような悪魔とはちょっと違うんですね人物像が、
うん、
まあ、でこれが例えばそのサタンっていうのは結構現代のキリスト教徒の理解では堕天使 の,、うん、あのまあ長みたいな理解があるんですけど、はい、まあ、こういうその天使の理解っていうのはイエスが生きていた時代ぐらいにあのだんだん固まっていった感じですね、
うん、またちょっと違うね、
違います、全然違います、あの天使だからそういう意味ではある意味神の使いとしての役割を担っているので偉いっちゃ偉いんですけど、ただあのあくまで作られた存在。
なるほど、いやなんかまあもちろん分かったとは言えないんですけど、イメージだけはちょっと分かりました、はい、三位一体という言葉、
そうですか、はい、
まあ、多分全然なイメージだけだと思うんですけど、
はいはい、
でちょっと新たな疑問というか、
はい、
もう一回言うと三位っていうのは神と、
はい、
イエス・キリストと
一応全部神なんですよ。
ああちょっと待って
よ。そ
っか。父と子と精霊です。
はい、父とで子がイエス。
子がイエスです。
で、はい、精霊だと思うんですけど。
はい、
ってことは人間の中でイエス・キリストだけが特別ってことになるんですか。は
い、そうですね。だいぶ特別ですね。
まずイエス・キリストは人間界の中で生まれた人間という認識でまず合ってます。
ああそうですね。それどういうアングルから聞くかによって、
でもそこから微妙だ。
ちょっと概念変わるんですけど、いやシンプルに人間です。ただ本当は人間は神ではあっていけないんですね。
おー、うん
となるとじゃあどうしますかっていう話なんですけど、どう考えますかっていう問題がありますよね。でかつイエスってだいぶなんか事情が特殊で、
はい、
例えば新約聖書でイエスの記述を見ますと、まあ、どういうふうに生まれてるか、まあ、なんとか聞いたことあるかなと思うんですけど、処女降誕っていうのがありますよね。まず、
う
ん、はい、それこそなんか聖霊によってマリアっていう女性が、
うん、
身ごもってで生まれたのがイエス。つまりなんか現代的な用語を使うとなんかあんまり人の DNA 受け継いでないんですね。
なるほど。
でまあさっきも言ったようにやっぱ神であるっていうところはすごく重要なんですね、
うんうん、
イエスにおいて。でそれってやっぱりイエスは救世主だからなんですけど、
うん、
別に救世主って人でもいいって思いません？
思います。
ですよね、
はい、
実際キリスト教というのはもともとユダヤ教から分派してできた宗教なんですね、うん、
はい、はいはい。
でユダヤ教の中ではメシアって言うんですけど、救世主のこと、うん、そのメシアは普通に人であるっていう期待があったんです当時。なのでちょっとここから、まあ、どういう背景があるのかっていうのをちょっと少し お話ししますと、キリスト教はそのイエスがこのユダヤ教のメシアだっていうところから始まっています。
ほうほう
ほう。でもっと遡りますと、これちょっと聖書全体の話になっちゃうんですけど、
はい、
ちょっと最初からちょっと辛抱強く聞いていただけたらなと思います。世界が創造されたじゃないですか、
はいはいはい、
で救世主が必要な理由って何なんだって思いません？
うんうんうん、
そもそもなんか別に救われる必要なくないって思う人が多分ほとんどだと思うんですね。
普通に生きて死んでいきますからね、人間って。何もなくても、
はい、うん、なんか何もなくて生きて死ぬだけっていうふうにも考えられますよね、うん、ただキリスト教は、まあ、すごく大きな問題意識を持っているんですね、その点で。それはやっぱり聖書の物語に、聖書の物語を通して世界を知っているっていうやっぱり認識があるからなんです。
ほうほうほう、
はい、ちょっと一旦そのイエスの話は置いといて、
はい、
その三位一体の話ちょっと戻りますと、
うん、
これがやっぱり根源だっていうふうにさっき申し上げたと思うんですけど、
うんうんうん、
ここからやっぱ世界ができるわけですね、
はい
はい、三位一体の神が最初にもうただあります。それで世界を作りました、
うん、
で世界は作ってよかったんです。よかったっていうふうに、まあ、聖書では書いてある、
うんうんうん、
ただよかったっていうのはまあ、神から見ていいっていうことはまあ定義上いいんですね、
うん、
これはキリスト教の中では。ただそこからじゃあ人っていうのを作るわけですね、
うん、
で人っていうのは意思があるじゃないですか、
うん、
で意思っていうのはある選択肢をなんか選択肢がちゃんとないと意味がないですよね。選択権がないといけないですよね、
はい、
でそれでまあちょっと話を短くしますと、人は神かそれとも神じゃないものかっていう選択肢を与えられた時に神じゃないものっていうのを選んでしまったっていうふうにキリスト教徒は理解しています、
うん、
お
お、はい、お、これがまあキリスト教 の、 創世記っていう聖書の一番最初の書 の、 理解です。
へ
ー、だからつまり、まあ、よくその現在とか堕落とかって聞きますけど、うん、
はい、
それはここに起源するんですね、
うん、
これが最初の問題意識なんです。キリスト教の人は神から離れてしまったんだっていう認識があります。
それはなぜなんですか？
なぜ、うん、そうですね、
なぜそういう選択をしちゃったんですかね。
そうですね、多分ここは、うん、なぜってちょ究極には分からないんですけ ど、はい、究極には分からないです、うん、分からないんですけど、
うん、
これちょっと難しいんですね、説明するのが。そもそももう一回だけちょっと戻りますね、はい、話を、はい、うん、さっきのキリスト教の2つの大前提って言ったじゃないですか、うん、で2つ目が神と交信ができるっていう話ですよね、
うんうんうん、
神ってでもそもそも見えないじゃないですか、うん、でこれ実際にその神を見た人っているんですね、歴史的には、
うん、
例えば現代で言いますとアラブ諸国などでキリスト教徒になる方っ って、うん、結構なんか夢で神を見たとか夢でイエスを見たとか、 なんかそういう事例があるんですけど、うん、まあ、例えば私の例を言うと見たことないんです、
うんうん、
でそういう状況なんかあのすごく遠い存在なんですよ、ある意味で、うん、デフォルトが。じゃあどうやったらそんな神とのなんかその関係性みたいなのを持つのかって言った時に、やっぱり神から寄ってこないと絶対にたどり着けないっていうのがまずもう一つ、うん、あの前提としてあるんですね、うん、
はいはい、
でだけど神は寄ってくるんですね、
ほうほうほう、
なんで寄ってきたって分かるんですかって言った時に、まあこれ多分王道の答えは2つあるんですね。ちょっと最初1つ目を言うと聖書があるからっていうのが1つの答えです、
うん、
聖書は何かと言いますと、キリスト教の理解では神の言葉なんです、
うん、
神が直接発した言葉というよりは神が認証した言葉であるっていう風に、それこそあのキリスト教の理解では三位一体の聖霊が人間に、これ英語とインスパイアって言うんですけど、これ結構文字通りなんですね、スピリットが入るって意味なんで、だから霊が人に宿っていることによってその神の意思を伝えるみたいな、
ほうほ
う、それによって書かれた書物が聖書であるっていう理解があります。
神の意思なんだ聖書。
そうですね、はい、神の意思がそこに示されている。
そしてインスパイアってそういう語源だった
よね。語源そうなんですね、
面白い、はいはいはい、
でつまりそういう前提がまたさらにあるからこそ、聖書云々って言った時に聖書に書いてあることこそがやっぱりキリスト教の世界の見方であるっていう風に、
う
ん、あの確信を持てるわけなんですね。だから例えばじゃあ今言った創世記っていうのも聖書の一部ですよね、
うん、
なんで世界こう始まったってわかるの？他になんか世界の創造なんか神話っていろいろあるじゃないですか、世界中に、
うんうん、
まあ日本で言ったらその古事記とか日本書紀 の、 あの冒頭部分とかもありますよね、うんうん、結構似てるんですけど意外と創世記とかに、はいはい、でもそれあのそれだけでなく、聖書が、聖書っていうのはまああの中東から出てきた書物ですけど、中東の他の文明でもなんかいろんな創造の神話とかあるわけですよね、
うん、
その中でなんでこれが正しいのって言えるのか、それはやっぱりこれが神に起源するものであるっていう、うん、まあ、自信があるからなんですね、
うん、
だからそれ多分今の説明だけだと、
うん、
え、なんでってまだなると思うんですけど、うん、まあ、積み重ねであるっていうことが、うん、をちょっとここでご了承いただきたい、うん、はい、なんで話していく中で、あ、こういうふうに積み重ねていって情報を積み重ねているんですねっていうのを、うんうん、
でもちょっとずつやっぱ解像度上がってきましたよね、はい、うんうんうん、なんかまたこの終盤でこれぶっ込むのもあれなんですけど、
はい、
1話目のね、
うん、
さっきそのニャンニャンがほらなんで神じゃない方を選択しちゃったんですかっていう質問をしたじゃないですか、僕はあれ、僕の解釈というか僕はすごい究極の質問がやっぱりあって、一神教に対して、
はい、
神は全知全能なのになぜ非造物の人間は過つのかっていうのは、なんかすごい最初全知全能であることを理解した時に一番最初の疑問として発生したんですよね、そこまでコントロールできるはずの神は、なぜ人間に起こるようなアクションをがあるじゃないですか、
はい、
描写が、
はいはい、
コラーっていう、
そうですね、うんうん、はい、
それってなんでってなったんですよ最初。
あ、なるほど。
けども、さっきの話に僕ヒントあると思っていて、人間に選ばせるという特性を付与しないと意思が生じない、
はい、そうですね、はい、その通りです。
神は意思を生じさせたかったわけですね、まず人間に、
はい、
意思を生じさせた結果、
はい、
人間は満を持して間違ったわけだよ ね、
そうですね、
これがまず現在ですと
そうですね、はい、
でこの意思を持たせたこの人間という非造物に、大きい中ではプランの中なんだけど、
うん、
その意思を持たせるというプランっていうその属性付与の中で間違ってしまったこの人間をどうするか問題っていうのが神の中であるわけですよね、
うん、そうですね、はい、その通りです、はい、
これは聖書の中でなんか書かれてますよね。
そうですね、
ノアの箱舟のところで一回クリアリングしましょうみたいになったりとか、
そうですね、はい、そうですね、はい、
ここら辺と三位一体がつながってるってことですよね。
そうですね、
その究極的にはイエスのところでもう一回、はい、大きい変更があったわけですよね。
大きい変更があったわけですね。
神側から。
その通りですね。
これは何だったんですか。
はい、あ、そうですね。はい、あの、ここの、うん、まあこれはまず今深井さんがおっしゃっていただいたこれ、まあ聖書を読んでいくと、
うん、
契約っていうすごく重要な概念があります。うん、神がどうやって人と接するのか。まあ例えばさっきその聖書が存在することがその神から寄ってきた証拠であるっていうふうに申し上げましたけど、
うんうんうん、
さらにその聖書っていうのが誰に与えられているものであって、
うん、
でなんでそれが特別なのかってなんか全く分かんないじゃないですか、それだけだと、うんうんうん、でこれは神は特定の人物と契約を結ぶんだっていう概念があるんですね、
うんうんうん、
で大雑把に言うとイスラエルっていう、まあ、ちょっと現代の国でもちろんイスラエルってありますけど、うん、聖書の言う古代イスラエルっていう国がありますよね、
うんうんうんうん、
このイスラエルの存在意義は何かというと、 神が契約した国なんです。契約の民なんですね。そして、まあ、今深井さんは今ちょっと指してたこと何かと言いますと、この契約がイエスの時代に更新されるわけです。で、新約聖書っていう約っていうのは契約の約なんですね。旧約っていうのが古い契約、新約は新しい契約、この新しい契約を結ぶことによってある意味その世界の方向をガラッと変えたっていう、あのことになります。はい。で、それはどういうふうに変わったのかと言いますと、やっぱり救いっていうのが約束されたっていうことなんですね。まあ、この現在っていう状態があるじゃないですか。で、この現在に対してやっぱ人は無力であったっていうのが、まあ漠然とした旧約聖書の結論なんです。いろんな人とこう契約、代々契約していって、その人たちがまあ神とのいろいろなやっぱり約束事を守らなければいけないんですね。で、まあ、その約束事をまあただ単になんかどうでもいいことを守るというよりかは、やっぱり神の神聖 を正確に認めること、そして それにふさわしい生き方をしなければいけないんですね、契約の民としては。つまり神が契約を結ぶ相手っていうのは、ただ単になんかなんとなく結んでるだけではなく、やっぱり自分をの世界での代表として結んでるわけなんですね。だから神が見えないっていうふうにずっと言ってきていますけど、神が見えるために契約を結んでいるわけです、人と。それがイスラエルっていう国家であるはずなんですね。ただこれだいぶいろいろ飛ばしているんですけど、結論から言いますと難しかったっていうのが結論なんですね。
旧約聖書の
キリスト教から見たらってことですね。
そうですね、あくまでキリスト教から見たら、
キリスト教的立場から見ると旧約聖書っていうのは失敗したかのように見えるってこと
ですね。そうですね、はい、
契約内容を履行できなかったと、人間側が。
そう、人間側が履行で、それってまあやっぱりまあ、一番いい捉え方は、それはなんかイスラエル人が特別ダメだったんだっていう意味ではなく、結局やっぱり人間ってそういうものなんだねっていう結論なんですね。人間はやっぱりやっぱり神に、なんか自分たちが何かをやっぱりいろんなルールを守ることによって神に近づくことなんて結局はできないんだ、というとやっぱり神が寄ってこないといけないよねってなりますよね。だから今度はあの神から言葉をいただく、聖書みたいな形で言葉をいただくだけでなく、実際にもう根本的に人間の現状を変える何かが必要になってくるんです。で、そこがイエスなんですね。
いや、でもすごい分かりやすい。統合された意思からイエスがそのような理由でこのように使わされるっていうことだよね。そして契約が更新されたことを信じてるのがキリスト教徒で、
そうですね、
更新されたことを信じてないのがユダヤ教徒で、
そうですね、
はい、
っていう分岐になるわけだよね。
新約聖書ではないもんか。
これ契約更新を認めるか認めないかでここで分岐するわけです。まずユダヤとキリスト教は、はい、
これが歴史的な分岐点ですね、はい、キリスト教とユダヤ教の。
そうかそうかそうか、はい、なるほどなるほど。
それがまあメシアが来たか来ていないかっていうまあ分岐でもありますが、新しい契約っていうのがあるかないか、はい、これとも関係しています、はい、
そうかそうか。確かに微妙ですね。キリスト教の中ではイエス・キリストは人間と一緒なのか、違うのかで言うと、なんとなく微妙っていうのは分かったです。なんかまず DNA のあれ
イエスに対する理解を僕がめっちゃ勝手に今仮説というか今まで学んだことでボンって言ってみていいですか。これあのもういろんな人から怒られるかもしれないですけど、
怒られよう、
怒られてみよう。もうこれ怒られて伸びるから人は
そうね、間違うから人間は。
それでいくとまず魂は神だよねイエスの肉体は人間なんですよね、多分。
ああ、なるほどね。
っていう感覚です。
あ、なるほどね。あ、めっちゃ面白い。そうなんです、ね。
これはどうなんですか、先生。
どうなんですか。
先生。
あの、いや、異端です、普通に。
普通に異端。
異端だった。
やばいやばいやばい。
じゃあ、火炙りで。
やばいやばいやばいやばい。
魔女狩りですね、これは。
やばいやばいやばい。怖い怖い怖い。
ちょっと冗談言っちゃいけないですね、それで。まあでも、基本的な、なんかイメージとしては別に、なんか日々生活してる上でそれ持って別に問題ないとは思います、はい、ただ厳密には違います、っていうのはもしキリストが魂だけが神であって肉体が人間だとしたら、じゃあキリストは人間の体だけを救っているのかみたいな話になりませんか。
体だけを救う
っていうのは人間も魂と体両方持ってますよね、
はい、
はい、でそこにじゃあキリストはなんで人を救えるのかっていう考えが、まあこれ実際深井さんは同じような考えを持った人いっぱいいたと思うんですよ。でだから別に不思議なことではないんですね、
はいはい、
ただ これかなりキリスト教の初期の頃に議論された事柄の一つであって、はいはいはい、じゃあイエスはどの部分が神で、うん、どの部分が人間なんだっていう議論が始まるんですね、うんはいはい、ただ結論としては、うん、イエスは魂も体も両方神でなければいけないし、魂も人間も両方人間でなければいけないっていう、う
ん、魂も人間も両方人間、
ごめんなさい、ごめんなさい、人間じゃない体ですね、すいません、はいはいはい、魂も体も、
あどっちも神であり人間だっていうこと
を言って、はい、そうですね、っていうのはそのこれってじゃあそもそもあのキリスト教の救いの原理っていうのに関係しているんですけど、うん、そもそもなんでイエスっていう人物が存在するだけで人が救われんのみたいな話があるわけですよね、はい、であのイエスの物語って、まあ、なんとなく皆さ なんか知ってるかなと思います、はいうんはいまあ、要は、うん、あのちょっと不思議な人だったわけですよね実際生きていた頃は、うん、なんかちょ人のなんか人をびっくりさせるようなことを結構言ったり、うん、意味が分かんないということをちょっと言ったり、うん、あの不思議な先生だったわけですよね、うん、ただまあ同時に結構人を助けた人でもあるっていうような記述があるんですよね、うん、人のなんか不治の病を癒すとか、うん、特にあの社会的地位が低い人をなんか結構見ていたというような印象を受けるんですね、はい、福音書を読んでいるとでまあ、そんな人物なんですけど、まあ、素晴らしい人だったのでしょう、うんうん、けど、まあ、結局は自分がやっぱりキリストであるっていうのはそのユダヤ人の王であるっていうのにこの時代ではつながっているんですね、はいはいはい、この発想が、はいはい、あのっていうのはその当時のユダヤ人は、うん、メシアが来たら我々の王になるんだって、うん、王になってどうするのかって当時はユダヤってあの、まあ、もしくはイスラエルですね現在の、うん、ユダヤはローマ帝国に支配されていたわけなので、うんうんローマから救ってくれる人がメシアなんだっていう理解があったわけですね。
そういう定義があったわけ
ですね。だからイエスが私はメシアだよって言ったらイコール私はユダヤの王だよイコールローマ帝国に反発してるようになっちゃうんですね。それで政敵になるわけですね、
うん、政治家になっちゃう
ね。そうですね、はい、でそれで十字架にかけられて死ぬわけですけど、うん、それでなんで人類が救われるのみたいな話があるわけですよね、うんうん、でだからそこが、まあ、一つの、まあ、ちょっと今深井さんとの話してる流れとちょっと違うんですけど、まあ、一つの要因はやっぱりその後復活したっていう記述があるんですね、
はいはいはい、
復活したっていうことはそもそも人間の差がってやっぱ死なんですね、
はい、
あのその死ぬことっていうのが定められていて、うん、そう死によってなんか全てが終わってしまう、うん、それって例えば、まあ、これちょっと乱暴な例えかもしれないですけど、まああのまあ、犯罪を犯してそれは何も裁かれずにそのまま死んでいった人っていうのはじゃあそのまま裁かれないのかとか、うん、あと何でしょう、なんかとりあえずそのあの人の人生って、まあ、みんな平等ではないわけですよね、うん、その不平等な状態でみんな生きて死んでいくと、うんうんうん、でその中でじゃあ復活したっていうことはそのある意味その人間の一番弱いところっていうのが克服されたっていうような理解になるんですね、
うんうん、
でつまりこの神が人になること、うん、これキリスト教界隈ではこれ受肉って呼ぶんですけど、うんはい、神が人になることによって人間が救われたっていう考えがあるんですね、
うん、
っていうことはでじゃあその受肉のコンテンツは何なんだっていうことで、まあ、さっきちょっと深井さんがおっしゃった話に戻るんですね。でもし人がそう神が人になることによって人が人類なんかたまたまイエスとして歩いてる人物じゃなくて人類全体が救われるっていうのはなぜかっていうとその人というこのタイプのなんか生き物を全部受け持ったからっていう理解があるんですね、うんうん、これなんかちょっと浄化思想みたいなのが働いてるんですねここ実は、
はいはいはい、
そのなんか神が人になることによって人の悪いところが浄化されるみたいなに近い考えがある。だから神格化って言うんですけどこれ、
うん、
これ結構古い考えでちょっと現代の例えば私が関わってきたプロテスタントの界隈でそこまで聞かないですけど歴史的には結構こういうところからあの救いの概念が論じられているんですね。
それは人だけあらゆる生物の中で。
そうですね、まあ、それは例えば一応キリスト教 その世界の理解では、うん、人っていうのは世界のある意味なんか管理人として任命されているんですね。
じゃあちょっと特別なんですね。
特別なんです。
役職があるね。何、生物の中で。
そうですね。それこそまあ創世記の記述に基づいた話なんですけど、あの役職があるんでその人間が神から離れてしまって堕落したっていう、うん、まあむしろ神の敵みたいな感じになってしまったっていうことは、うんうん、まあ世界全体がおかしくなるっていうことなんですね。だから、まあ、キリスト教の理解では全世界がある意味その人間が救われるのを待っているんだみたいな、うん、そんな考えがあります、うん、なのでまあ 直接救ったのは例えば他の生物ではないです、うん、ただ全世界が結果的にある意味あがなわれると言いますか、あの神の元に戻れる、まあ、元々の状態に、まあ、理想の状態と言いますかに戻れるっていうことなんですね。
それは人間がいわゆる浄化というか戻れば、
そう人間がその
現在を全部
そうですね、はい、その現在の問題が解決されることによって、ね、はいはいはいはい、そこに戻れるっていうこと。
神に戻るっていうか、なんていうか、神に戻る。
そうですね、ごめんなさい、ちょっと今適当なこと言ってしまいましたけど、うんうん、まあ、どういう意味かというと、基本的には聖書の物語に結構沿って、はいはい、あのキリスト教徒は世界を理解しているので、はい、最初はエデンの園とかで聞いたことありますよね、
はい、東の、
東、はいはい、そうですね、東のエデンですね、はいはいはい、まあ、もろにその通りなんですけど、あのエデンの園っていうのが最初に、これ創世記の2章なんですけど、うん、最初に人間が生息している場所なんです、うん、でまあ時々これなんか絵画とかで見るとパラダイスみたいな感じなんですね、うん、でまああの完全の調和の取れた
アダムとイブが
出てくる、アダムとイブが出てくるやつですね、はい、そうですね、アダムとイブが出てくるところですね、はい、まあここからエデンの園から追放される、まあ、楽園追放ってよく言いますけど、はい、これ追放されるところがまあその現在のスタートなんですね、あ、まあ、現在によって追放されちゃうわけです、うんうんうん、これが何を象徴しているかというと、要は神から離れた象徴ですね。
そうなんだ、
はい、だから物理的な距離も離れたわけですね、構想でいくと。で だからじゃあ最後はじゃあ終着点はこれをミラーしないといけないんですね、うん、終着点は世界の終わりは、じゃあキリスト教の中で何かと言いますと、うん、ここに戻るんですよ、うん、ただまあ実際じゃあキリスト教の思想の中でエデンの園自体に戻るかって言ったら、まあエデンの園自体には戻らないんです。ただなんかそれになんとなくそれを匂わせたなんか新世界が訪れるみたいな感じですね。あの、まあ、新しいエルサレムみたいなのに表現されてるんですけど、あのエルサレムっていうのがまあ神の町っていう理解があったので、旧約聖書では、それがまあもう本当に新しいなんか更新された形で、あの天から下って、それがエンドゲームです。はい。
ああ、だからそこを目標としてるっていうこと
ですね。そこが目標なんです。はい。そこが目標です。
いやということでちょっとねまだまだ話足りないんですけど、これちょっと続きを次回と、うん、
はい、
はい、させていただきまして、
はい、
いや結構やっぱりこれを知るためにはこれが必要で、これを知るためにはさらにこれが必要で、どんどんどんどん深掘っちゃっていっちゃいますね。
はい、
なんでちょっともっともっとね聞いた話あるんですけど、はい、それは次回以降続きということで、はいはいはい、一旦今日はありがとうございました。
ありがとうございました。はい